グルチェフがこう要求してた訓練法の一つがね、逆カウントっていうか、時間が前にだんだん前に進んでいるときに、記憶として今度逆に遡るみたいな、遡って思い出すみたいなね、それを同時にやれみたいなことを言ってたりするわけ。
もう一回お願いします。
ああ、だから朝から晩までの、時
はい。
間が進むときに、
はい。
今度は同時に反対に思い出すみたいなね、時間を逆にしていくみたいな、まあ、逆向き瞑想っていうか、時間を逆に思い出すっていうのはよくゴールデンドーンでよくやってたことなんだけども、グルチェフの場合はそれをさらに複雑にしちゃったみたいなのがあって、で、まあ結局それも自己同一化っていうか、人間は何にでも、没入しちゃって自己を失うみたいなことを、もっと自由にするために、そういうことをなんかいろいろ思いつきでこういっぱいいっぱいこう考えちゃってたわけよ、グルジェフが。
でも私はなんか人生はこう後ろ向きで猛スピードで進んでいくみたいな、そういうふうにずっと思ってきてて、だからそれにプラス何かをすればいいってことなの？
まあ反対方向っていうことだったりとか、あとまあ別のタイムラインを同時認識するとか、なんか
そ
そう
れ
いう
は。
のとか、まあいろいろ、ね、なんかバリエーションっていっぱい出てくるじゃないですか。
見る角度を複数持つってことですよね。
そう。
だからタロット数字で言うと10っていうのが、まあ一つの一方向の時間をまあ満了するというか、任意にするとして、まあ、20っていう状態ですかね。10がどっち向きもできてるみたいな。
ただ20だとね、要するにこう単純に反対なんですよ。過去から未来へと未来から過去へっていうのが対消滅的に関わってくるから。で、今度はタイムライン斜めってのもあるからね、結局は。
斜
うわ、
めが
複
ね、
雑
あるん
だ。
ですよ。それをね、ネットでやってるんですよ、実はね。斜めの、90度、45度、30度をちょっと作ってるんですけど、黄金メットって。その角度で入ってくるもの、あとまあ180度はもちろんですけど。
そうだよ。
あとさらにね、湾曲もあるからね。
湾
湾
曲。
曲直線じゃなくて。
弧を描いてるやつ。
弧みたいに割と正確にコンパスやってるみたいな感じじゃなくて、もっと不規則な、
歪
そう、不規則
弧。
な、イカナゴの釘にって私言ってんだけども。
なんでですか？イカナゴの釘にはなんで？そうなの？釘の曲がってるやつってこと
そ
です
う、
か？そういうことですか。
釘が変な形で曲がってるやつね。イカナゴ
そう
が
ですよね。
みんなそれぞれ好き勝手に曲がってるのがね、ぐしゃっと針金を潰したみたいに集まってるフラワーオブライユっていう。
ほう、不規則性規則みたいなのが面白いかもしれないね。
まあでもじ、あの、位相幾何学だとそういうのはいくらでもありだからね。
そうですね。何でも OK ですね。でもさっきの話に戻ると、じゃあ、例えば、5というところに自分みたいなものを一応軸を持ってたら、6の方向と4の方向みたいな、そんな感じですか？
まあそうだね。なんかその辺のところで注意力をとにかく一箇所に固めないっていうか、捕まらないってことね。なんかの印象とかそういうものにこうとにかく捕まらないことっていうのが、まあ、自己想起の練習のベースなんで。だからね、そんな話をしてたらね、そこから見ればね、一味さんの呼吸を咳瞬間見っていうのは、朝飯前じゃないですか。
そうかも。朝飯
笑い
前
発
です
信
ね。
急に
ちょっと180度意見変えちゃいました、私。一味さん大変すぎるから、それはちょっと勘弁してあげてほしいななんて思ってたけど、やれますね、これは。やりますね。やってください。
リモートビューイングの理論としてね、人間っていうのは0.3秒以内は純粋にこう知覚するっていうか、なんかキャッチするわけですよ。ところが
そうですね。
0.3秒過ぎると連想が働くわけで、まあ要するにブルース・モエンはこれを解説者って言ってたわけだから、知覚者と解説者っていうので、とにかく解説者はあっという間に乗っ取っちゃうっていうのがあって、それはねって説明を始めるわけで、0.3秒は純粋に何かを知覚するっていう タイムで、割とだから秋山さんとかが前そのオーラを見るみたいな会をやってたことがあって、でその時に秋山さんはもうその 0.3 秒近くっていうのすごい頻繁に使ってたんですよ、だからそれで言えば一味さんに、10秒で呼吸石見ようっていうよりはその 0.3 秒で見ようみたいなのでもいいわけよ。
その時って映像までは行くのか、映像じゃないのかな。
映像でもいいよ、瞬間的に掴んだ映像っていうのはあるわけだから、
はい、
でそれを多分解説者はなんかこの世にあるなんかの記憶の映像に組み立て直しちゃうんですよ。
そうか、それはだからその純粋性からは離れていく、
仕立て上げていくっていう感じでね、知ってる何かに仕立て上げていくみたいな感じになると思うわけ。だからそれはさっきの練習っていう形で、そのだんだん毎日やってればね、あ、解説者に切り替わり始めたなとかね、そういうのもあるわけじゃないですか。
そっかそっか、それの近くができるようになりますね。
いいね。
いや、そのパッと横にある黒曜石で何か受け取るみたいな、何かを見るみたいなのをやってて、その映像までいかないなって思ってたけど、だからちょっとそうだな、受け取り方、こっちの姿勢の問題もあるな。
まあ、言ってみればなんていうかな、映像なんだけども映像じゃないみたいな変な感じね。
それはあのバロットとはまた違うんですね。
ただ結局あの宇宙の歴史とかっていうことをトレースしてるわけじゃないですか。だから、はい、まあ例えば全惑星式 にしたって、最初海原で、それからタペストリーができて、はい、それから惑星ができて、固形物ができて、イメージがはっきりしてみたいな感じだから、途中過程っていうところを、はい、まあ黒曜石でも同じような体験をすればいいわけだから、もう無形のものからだんだん形あるものに移っていくっていう、その途中過程があるわけだからね。
だからバロットは大いにあるんじゃないの、っていうかバロットなんじゃないの。
バロットなんでしょうね、
っていうかね、昨日ね、夜寝る前にいつもそのアルシオン、はい、アルシオン、最近アルシオンマントラってやってんだけども、なぜか突然なんか急に気が変わっちゃってアルクトゥルスに変えたわけ。でそうするとバロットのオンパレードだったね。
オンパレード。想像しちゃった、バロットがびっしり、ね、バロットから、
いや、いやでもそれってだからすでに鳥になったものをバロット化してるのもありますよね、逆向きというか。
あのアルクトゥルスは基本的に形あるものを全部こう溶かしていくから、
ね、そうですよね。
で逆もやるんだけども、はい、それは形あるものが正しいって思ってる人からするとね、もうかなり異様なものができちゃうわけ。途中溶かすから、だからね、多分ね、慣れてない人からするとアルクトゥルスっていうのはね、なんかこう異様な機械なものっていうのをいっぱい作ってるみたいに映るんじゃないのかな。
ウルトラ Q だよね。
そういうイメージね。
これはできる方向なのか、それとも溶けていってる方向なのか、その両方ですみたいな。
ね、両方なんです。両方向っていうのがね、やっぱ構成はありますよ ね。
で、まあ、結局そのね、後継で言えばね、アルクトゥルスとスピカって近いじゃないですか。でスピカの方はフラワーオブライフと同じだっていうふうに前言ったんですけども、そのフラワーオブライフの円がいっぱい重なってるじゃない。
はい、
それがなんていうかな、こう、まあ、ハスの葉っぱがいっぱい重なってるみたいな感じで、さっき黒曜石を見た時にハスの葉っぱがいっぱい重なって、でそれが原因で下の方の水面が見えなくなっちゃってるっていうのが黒曜石であったわけ。でこの水面がアルクトゥルスで、空の上にスピカのフラワーオブライフがこう乗っかっちゃってて、でなんか割とその両方が組み合わさってるために、なんかそのフラワーブライフの円がね、いろいろ移動したり消えたりまた出てきたりみたいなことっていうのが頻繁に起こるっていうような感じで、そのアルクトゥルスとスピカが組んでいくと、非常にその自由性っていうか、そういうのが高くなっていくんですよね。
今日は はここまで。7つのボディ、7つのコスモスはアカシックレコードと瞑想の株式会社アシウスの提供でお送りしました。